皆さんこんにちは、先生ズカフェの時間です。第2週担当は、奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、本日も、こちら、奈良 .wfm の、M スタジオより生放送でお送りします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、梅雨に入ったということではあるんですけれども、なかなかこう梅雨というよりは今日もね、本当に晴天で、まあ、暑いぐらいであるんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私もね、今日昼から奈良市内の方でちょっと仕事をしてこちらのスタジオに来たんですけれども、奈良公園界隈修学旅行生がね、結構多いなという感じがいたします。またね、外国人の方もね、観光に来られているというような感じで、どうでしょうね、最高気温ね、天気予報では26度ということを言っていたんですけれども、まあ、歩いているともうちょっと高いのかな、ひょっとしたら30度近くあるのかな、ね、本当にね、もう暑いぐらいではあるんですけれども、逆にね、朝晩、特にね、夜遅い時間っていうと、本当にね、まあ、半袖ではとても寒くて、長袖にね、上着、ジャケットがあってちょうどいいぐらいの寒さになる、本当にね、気温のね、こう、アップダウンが激しい、時期になっておりますので、皆様、お体はね、壊さないようにご注意いただきたいなというふうに思います。はい、私事ではあるんですけどもね、先月のね、5月30日の、生放送で、事務所のね、引っ越しをするだろう、しないだろうって言っていたんですけれども、なんとか、6月のね、12日付で、事務所の移転がね、なんとか、完了いたしまして、同じね、柏市内で、住入れ路というね、もともとね、まあ、きついとか、まあ、下田東というほどね、ちょっとローカルネタになるんですけれども、そういったところのね、一部を区画整理がね、長年行われておりまして、その区画整理がね、終わったところになるんですけれども、まあ、そちらでね、まあ、テナントをね、新たにお借りすることができまして、まあ、正式にはね、もう先週のね、まさに、もう必死でパチで引っ越し作業をやって、まだね、片付けもね、全部終わってないんですけれども、まあ、形的にはね、なんとか、昨日から、業務を開始したということでございます。またね、このラジオね、お聞きのあなたも、もし、鹿島の方にね、来られる用事がありましたら、もしよろしければね、奈良ドットFMのね、先生ズカフェ聞いているということでお越しいただければ嬉しいなというふうに思います。前の事務所はね、まあ、駅前のね、マンションのところでやらせていただいておったんですけれども、ちょうどね、11年前の今日、平成18年のね、6月の13日に、まあ、前のね、事務所に、で業務を始めてちょうどね、今日で11年ということで、本当にね、まあ、あっという間、ではあったんですけども、本当ね、前の事務所でもね、本当にね、なんとかね、事業をね、拡大させていただいて、本当にね、前の大家さんにも本当に感謝をしている次第ではございます。第4週のね、パーソナリティのね、スワラさんこと、スーさんことスワラさんですね。スワラさんもね、早速ね、事務所へ、遊びに来てくださってね、本当にね、嬉しい限りでございます。で、今日ね、ラジオね、前の、皆様にね、もしこんなエピソードがあればお聞きしたいなというものがね、まあ、引っ越しということで、ね、今までね、引っ越しをされたことある方、ひょっとしたらね、もうずっとね、引っ越しはしたことないという方もいらっしゃるかもしれませんが、もしね、引っ越しをした時に、こんなことがあったよ、あんなことがあったよ、というようなね、メッセージがあればいただいたら嬉しいなというふうに思います。メッセージはね、先にアドレス申し上げましょう。784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックスでは、0742207840 0742207840です。本日もね、メッセージどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ私の場合はね、まあ、今回、まあ、引っ越し本当に、ね、大変だったんですけども、まあ、エピソードとしましては、まあ、段ボールのケースでどれぐらいの箱になるのかなということで、最初ね、引っ越し屋さんは100箱ぐらいいるんじゃないかなということで、ダンボールに相当用意いただきまして、私心の中では半分ぐらいでいけるんじゃないかなと思ってたんですけども、やはりね、荷造りをしていくと、もうほとんどね、ダンボール使ってしまった、やっぱり引っ越し屋さんはプロだなと本当にね、感心して、おる次第でございます。で、なかなかね、私もこう 物をね、長く置いてしまう癖がございまして、断捨離がね、苦手なんですよね。もういらないってね、しばらく使ってないものはね、思い切ってバサッとすればいいんでしょうけども、なかなか、貧乏症でそういうことができない。ということで、いろんなものね、ひょっとしたら使うんじゃないかなということで、持って行って、新しい事務所にね、持って行ったものの、さて、それをね、整理しようとなると、やっぱり、ね、箱が多いとね、整理するのもだんだんだんだん疲れてきまして、で本をね、整理していくと、昔ね、読んで、そこからもう何年も読んでいない、まあ何年だったらいいですけど、もう10年以上ね、読んでいない本もね、実はあったりとか、まあそれだったらまだいいんでしょうけど、まあ、いただいたね、本とかを、ね、ちゃんとね、読むことなく、そのまま綺麗なまま残っている。ひょっとしたらね、買ったけれども全部読んでいないなんてこともね、ひょっとしたらその中にはあるのかもしれません。まあそういったことをね、思うとね、もったいないなぁと、でね、つくづく、思うところであるんですが、ラジオの前のね、あなたもどうでしょう。買った本、せっかく買って読み始めたけれども、途中で読むのやめちゃったなんて、ご経験ないでしょうか。なかなかね、これをね、本をね、下取りとかね、まあ、しようかなとも思うんですけれども、なかなかね、それを持っていくのもまた面倒だなということで、まあ、どうしようかなと、悩んでるところで、本当にね、もう何年もね、見ない人よりはちょっと思い切ってね、もう処分をしていこうということで、今ね、本当にちょっとずつちょっとずつ、本をね、片付けていっているということで、果たしてこれが、完了するのはあと何日かかるんだろうかなと、ちょっと思ってるところでございます。では、ね、前置きはね、この辺にしまして、まあ、税金のね、まあ、お話ということで、始めていきたいなと思うんですけども、まあね、先月のね、農地のね、お話も途中で終わってるんで、そのお話もね、させていただきますけれども、まあ、6月ということでね、まあ、6月の、税務ということで、そろそろね、皆様、住民税の請求がね、届いてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、サラリーマンの方はね、勤務先の方から、給料でね、所得税も社会保険料も住民税も天引きということになってますので、もうすでにね、勤務先の方からね、29年度の住民税はこんだけですよ、毎月こんだけ引きますよというね、通知をね、受けておられる方もいらっしゃるでしょうし、これからね、受けられるという方もいらっしゃると思います。またね、私のようなね、自営業者、になりますと、ね、当然給料ということではありませんので、市役所もしくはね町役場等から直接ね、納付用紙というのが届きます。で、このね、直接、納付用紙が、ね、届く場合はこれ市町村によってね、若干ね、納期限とか、納付の回数はちょっと違うようなんですけれども、まあ、一般的にはね、普通徴収といいますね、この直接請求されるのを、まあ、この場合はおおよそ年に4回、一部ね、年に3回というところもあるようなんですけれども、1年間のね、税額を4回に分けて納付するということになってます。またね、給料の方は、12回分割で、毎月の給料からね、こんだけ引きますよということで、役所から勤務先を通じてね、税額の通知を受けれるということになっておりますので、これはね、28年度の年末調整のね、結果、もしくは確定申告のね、結果に基づいて計算されているというものになります。またね、特にね、去年あたりは爆発的なね、人気になりました、ふるさと納税。まあ、これもね、ふるさと納税をしてですね、まあ、確定申告をされた方は、所得税をね、で軽減された分の残りの、税額が住民税で軽減されるということになってまして、給与所得のね、のみの方で、納税ワンストップ特例をね、受けておられる方については、もうね、全額住民税から転引きされるということで、去年と比べて、ね、気づいたら税金がえらい安いな、間違ってないのかな、なんていうね、ことも、ある矢に聞きますけれども、まあ、そういった場合にはね、このふるさと納税のね、効果が出ているというようなことになります。じゃそれではね、先月話が途中でね、終わってしまった、まあ、農地、並びにね、まあ、相続税のね、まあ、農地に関しての納税猶予の話のね、続きをさせていただこうかなというふうに思います。 まずね、先月まではね、どんなお話をしましたかと言いますと、まあ、生産緑地といわれるね、まあ、農地のお話であるとか、まあ、相続税のね、農地等の納税猶予制度の概要とか、またね、こういう場合には、免除されます。またこういった農地がね、対象ですというお話をね、させていただきました。では、このね、相続税の納税猶予のね、適用を受けたけれども、まあ、それがね、猶予してもらってた税金をね、納税しないといけなくなる場合、どういった場合なのかなというね、お話から始めていきたいと思います。まず、丸1番ですね。納税猶予、待ってもらっている税額の、ね、全部を、納めないといけないというケースは、まず、納税猶予を、ね、申請した農地について、その面積ですね、20% を超える面積を、売ったり、貸し付けたり、また、耕作の、ね、放棄をしたような場合、また、まあ、相続人の方が、ね、農業経営をやめた場合、あと、これね、これちょっともったいないので注意いただきたいんですけども、納税猶予をしている場合には、この適用継続届出書というのを、ね、ちょっと舌が噛みそうですけどもね、これ3年に1回、税務署に、ね、出さないといけないということになっておりますけれども、これね、忘れてしまうと、まあ、これね、忘れた時点で、待ってもらっている税金を全部納めないといけない。当然ね、先月ちらっと申し上げたとは思うんですけれども、待ってもらっている税金の元本、プラス、利子ですね。利子がつくんで、ただじゃないんでね。そういった意味ではね、割増で納めないといけないということになりますので、まあ、非常にね、大変だな、ということになりますので、まあ、こういったね、形式的なところでね、ちょっとミスがあると大変になります。続きましてね、まあ、一部、納税しないといけないケースというのも、ございます。このね、納税猶予ね、適用、している農地について、まあ、面積ベースで、20% 以下の部分の譲渡、貸付、またね、耕作放棄などをした場合っていうのは、そのね、放棄をした部分について、納税しないといけないと。また、これはね、割合は、ね、関係なくなるんですけども、まあ、収用などによってね、公共事業等でね、例えば道路になるとか、まあ、そういった場合ね、まあ、やむを得ず、国とかね、まあ、地方自治体にね、まあ、譲渡をする場合というのは、まあ、これはね、もう、公共事業のためになりますので、その売った部分についてのね、相続税を払わないといけないんですけれども、まあ、これによってね、面積、売った面積がね、20% を超えたとしても、全部ね、他の、農業でやっている農地についても納税しないといけないという、ね、怖いことにはならないということでございます。あとはね、まあ、先月ちょっとお話ししましたね、まあ、生産緑地というね、指定を受けている農地について、まあ、市役所にね、もう買い取ってほしいなというね、申請した場合にも、一部納税猶予の解除というケースがございますので、なかなかね、この相続税納税猶予、一度ね、適用を受けると、なかなかやめられないというね、まあ、大変な制度にはなっております。ただしね、この納税猶予の適用を受けるという場合には、当然ね、それなりの税額のね、まあ、猶予、まあ、メリットと言っていいのかわかりませんけれども、まあ、待ってくれる税金がね、当然大きくなります。平成28年ベースね、まだね、29年のね、数字が出ておりませんので、まあ、もう、来月にはね、相続税の路線化などが発表になりますので、まあ、こういった数字も出ようかと思いますけれども、もしね、この相続税のね、納税猶予を受けようという場合には、田八幡家のね、まあ、評価でどれぐらい、まあ、安く評価できるのかというところで、まず田んぼですね、の場合は、まあ、1000平方メートル、330坪くらいですから、ちょっとね、坪数で言われてもイメージつかない方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、どうでしょうね、まあ、幅が20メートルで奥行き50メートルというと、まあ、50メートル走っ、ね、目いっぱい走って、それぐらいの、走れるような土地と考えると分かりやすいかと思います。で、奈良県の場合は、このタワーで72万円。逆に畑になりますと、これで46万円ということで、通常ね、土地の評価でね、こんなに安くないはずなので、まあ、こう思うとね、相続税のね、納税猶予を受ける場合には、非常に、安く評価をするので、まあ、特にね、土地のね、単価の高い土地をね、たくさんお持ちの場合には、メリットが大きくなる。まあ、これね、都道府県のね、ごとで金額って決まってますので、奈良県の中でもね、 当然、奈良市と、それ以外の地域になりますと土地の値段は当然変わりますので、土地のね、高いところに行けば行くほど、メリットが大きいということになります。あと参考にね、東京都はね、東京都でもね、この納税を受けてる方結構いらっしゃるように聞いてるんですけれども、約ね、1000平米でも90万円程度の評価ということで、まあ、東京でね、納税を受けるとなると相当なね、税額の、軽減があると、まあね、猶予があるということになるんでしょう。でね、まあ、こういったね、制度を受ける場合に、まあ、具体的にね、もし制度を受けるのと受けないのとどれぐらい税金が違うのかなということで、ちょっとね、この制度の話をしてもね、ちょっと数字を言わないとわからないと思いますので、まあ、ちょっとね、簡単に事例ということで、ちょっとね、ご紹介したいなというふうに思います。まあ、例えば、まあね、これ被相続人は江さんという方が亡くなって相続が発生しました。で、子供さんがお一人と奥さんがいらっしゃいました。なんで、相続人は二人ですね。で、この江さん、どんな財産持ってるのかなということで、まず現金が2000万円。で、ね、普通のね、宅地、これ3000万円。ちょっとね、わかりやすく、しましたが、農地1億円。ちょっとね、農地1億円すごい高いですね。で、この土地については、先ほど申し上げたね、農業投資価格というんですけども、これ500万円とすると、まあね、間省略しまして、まあ、通常でね、計算した相続税っていうのが、約1840万円。で、納税猶予のね、申請をした場合、一旦納めることになる相続税の額が130万円ということで、まあ、ざっくりね、まあ、簡易的な試算ですけども、まあ、約1700万円ぐらい、まあ、こんだけの金額をね、まあ、待ってもらえるというようなものの制度になっております。で、先月ね、生産緑地というお話をしたんですけども、まあね、このね、生産緑地をね、指定すると基本的には30年間ね、農業をしないといけないということになってます。まあ、これもね、まあ、過去ね、なんでこの30年という数字になったのかと言いますと、まあ、いろいろね、まあ、他の法律でも借地権をね、30年というふうにね、権利が定められているとか、まあ、通常、農業をね、ついで大体こう、働く年数がね、まあ、30年ぐらいという統計もあったようで、まあ、そういったところからね、生産緑地の指定を受けると、まあ、30年は原則解除できない。ここもね、ちょっとね、今後法律がね、改正が通りまして、重要なね、生産緑地についてはもう10年、行政の裁量で延長するなんていう話もね、まああるようですが、またね、具体事例とかね、また出てきたらお話ししたいなというふうに思います。あとはね、農業をやっておられる方が、まあ、亡くなられたりとかね、まあ、農業をね、できなくなった。まあ、これはね、病気等々の理由、例えばね、本当に、こう、これね、法律で書いてあるのは、まあ、精神的なね、大きな障害とか、この臓器のね、著しい障害。あとね、まあ、両目の失明。あと、ね、手足のね、全部、もしくは一部の損失などですね。本当にね、まあ、重要な障害ですね。また、1年以上の期間、入院をしないといけない、など。まあ、わかりやすく言うとね、特別養護老人ホームなどにね、まあ、入所するとか、まあ、そういった場合にはね、まあ、病院のね、先生の診断書をつけることによって、生産緑地の解除の申し出をすることができるというふうになっております。ここで一旦、コマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル0120-016-967 0120-016-967伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、今月もね、メッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。まず、ラジオネームコノンさん、こんにちは。
こんにちは。
引っ越ししたことありませんが、今流行っている DIY をしてみたいと思います。先生は日曜大工などされますか、ということで、まだね、子供の頃にはね、ちょっとなんかこうちょっと家にあるね、まあ、木とかをね使ってなんかやったりもした記憶があるんですけれども、今日曜大工、まあ、とてもね、やる余裕が、まあ、ないと言いますか、もう、うちね、子供が3人いてますので、まあ、日曜大工でね、それこそ、工具がね、並んでるとね、子供が触ってね、怪我させそうなんで、ちょっとね、もうちょっとしてからじゃないとできないかなということで、まあ、残念ながらね、もうちょっとね、子供が大きくなったらチャレンジしてみたいなというふうに思います。続きまして、ラジオネームキャンディーさん。こんにちは。こんにちは。2回引っ越しをしたことがあります。業者に頼まず、友達に手伝ってもらい、夜に引っ越し作業をしたので、まるで夜逃げのようでした。引っ越しもうしたくないですね、ということで、業者に頼まずに友達にやってもらうと。ね。なかなか、いいお友達をお持ちですね。もう、とてもね、私どもの場合はもうその、自分でやるなんていうね、もうとてもできなくて、もうね、そのね、分野についてはもうプロの方にお任せするというようなことでね、もうなかなか、そういったことは要しませんけれども、夜に引っ越し作業ってまた大変ですね。まあ、引っ越しはね、ね、まあ、いろいろね、まあ、いい引っ越し、まあ、そうでない引っ越し、まあ、いろいろあるのかもしれませんけども、ね、まあね、引っ越しもね、悪いことばかりではないと思いますのでね、まあ、まあ、そういった時にはね、もう心よく引っ越しね、してほしいなというふうに思います。はい、続きまして、ラジオネームあさりちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは、今日も楽しく聞いています。ありがとうございます。私は3度引っ越ししていますが、毎回毎回ある程度片付けながら生活しようと心に決めては、そのことを忘れてバタバタしてしまいます。先生は引っ越しは何度ご経験されていますか、心がけていることはありますか、ということで、引っ越しはね、私、どうでしょうね、今まで、まあね、家の引っ越しもね何度かやっておりますので、まあ子供の頃の引っ越しはね何もしてないんであまり関係ないでしょうけれども、まあ大人になってからに引っ越していますと、まあ3回4回あるんだと思います。心がけていること、ね、全くない。残念ながら、これね、もうちょっとね、心がけているとね、日頃からね、断捨離をしていると、引っ越しの時にもうちょっとね、スムーズになるとかあるんでしょうが、なかなかね、これも今回引っ越してみて、山のようにね、本とかがあったということで、読みもしない本も溜まってきている。まあ、これ本当に何とかしないといけないなと。ね、事務所のね、メンバーもね、もう読まないんだったら捨てたらいいのにってはっきり言われましたので、で、ちょっとね、それを心に留めて、断捨離をね、日頃からちょっとずつ実践できるようにしていきたいなと、今心がけております。はい。続きまして、みかんジュースさん、ありがとうございます。何年か前に引っ越しをしたとき、荷物の片付けからすべてお任せで引っ越し業者に頼みました。でもその荷物の片付けに来たスタッフさんの態度が悪くて、すごく嫌な気分になりました。時間がなくて自分で準備できないから頼んでいるのに、スタッフさんの態度が悪いと嫌な気分になりますね、ということで、まあ、これもね、ちょっとね、当たり外れがね、ちょっとあるのかもしれませんのでね、もうね、その時はちょっとね、その引っ越しのね、まあ、アルバイトの方もね、来られてるんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ、そこはね、やはり取ったらいいんでしょうね。まあね、嫌な気味だったらもうね、どうしようもないですけども、そういう時はね、ちゃんとね、その、元のね、引っ越し業者さんに、ね、一言ね、まあ言ってね、今度からそういう風にならないようにね、言っていただくとね、まあその方のためにもなるのかなという風に思います。私今回ですね、まあ引っ越し、ね、本当に業者の方何人も来てもらいましたけれども、ね、本当にね、スピーディーに本当にやっていただきまして、本当に、助かっているということでね、本当に今回お世話になりました。続きまして、これ、ね、ラジオネームが、バンビコさん、ありがとうございます。こんにちは。いいお天気ですね。私は主人の仕事の関係から、オリンピックのように4年に一度引っ越しをしています。楽に引っ越しをするためにお任せを頼んでも、結局自分がいないといけないことになります。引っ越しは大変ですね、ということで。そうですね。まあね、これね、4年に一度と言いますとね、まあ、転勤族ということなんでしょうかね。なかなかね、転勤が多いとね、本当に、ね、やっとね、周りのね、地元の人と仲良くなったなと思ったら、また引っ越しということもありまして、 なかなかね、大変だなというふうに私も感じますけれども、このね、引っ越しをするためにお任せを頼んでも自分が全ていないといけないということでね、やはりね、引っ越し業者さんもね、まあ、いろんなとこ回ってるんで、なかなかね、もうあのただ単にね、荷物をね、右から左に運ぶというものではなくて、今回ね、私引っ越し屋さんすごいなと思ったのは、ね、事務所なので、当然ね、オフィス用の棚がね、何個もあるんですけれども、そのね、オフィス用の棚とかデスクね、全部番号を振っていってね、そこにね、ある荷物についても、段ボールでね、番号を振っておくと、ちゃんとね、その前に運んでくれるということでね、なかなか考えておられるなということでね、すごい、関心をしております。ただね、やはり、ね、私もずっと立ち会いましたけれども、やはりね、引っ越し先に持って行ってから、ね、処分する、置いとく、決めるようなこともありますので、まあ、そこはね、やはり、依頼者がね、いないといけない部分もどうしてもね、あるので、まあ、しょうがない部分もあるかなというふうに思います。はい、で、残りね、時間わずかになりましたが、もう少しだけ、農地のお話ししたいと思います。このね、生産緑地、に関してはね、まあ、奈良県でね、先月申し上げたかもしれませんが、約3200箇所ほどね、指定を受けているというふうな統計もありますけれども、こういったね、生産緑地のね、指定を受けている農地というのは、もう本当にね、安い評価ということで、まあ、参考までにね、まあ、奈良県柏市、私地元ですけれども、まあ、田んぼの場合は、まあ、1平米、まあ、130円から140円程度の評価ということで、まあ、本来のね、農地、一般的なね、市街化の農地の評価よりはもう本当に200分の1とかになってるのとね、この数字を見てもわかります。参考までにね、ちょっとね、奈良市ね、近郊の方のデータがなくて申し訳ないんですけどもね、奈良県橿原市ね、まあね、中部ではね、人口の一番多い町になりますけれども、橿原市の場合はね、田んぼの場合で160円から170円、これ1平米あたり、畑ですとね、1平米80円から100円程度ということでね、まあ、非常にね、安い評価で、固定資産税も計算されますので、農業をね、続けるからということでね、税制面でも、まあ、支援をしているという制度になります。ただね、この生産緑地というのはね、一度解除してしまうと、その農地については再び生産緑地にのね、申請をすることができないということになっています。まあ、こういったことでね、まあ、今後ね、今、ちょっとネットでもね、話題になっておりますけどもね、まあ、2022年問題ということで、まあ、生産緑地ね、まあ、今のね、制度に変わってのが、下がったのが1992年ですので、まあ、その30年後が2022年ということで、まあ、30年経ちますとね、まあね、この生産緑地のね、まあ、解除申請をすることができるということで、まあね、すぐにはね、どっと増えるとは限らないんですけれども、まあ、今後ね、まあ、そういった農地についてはね、また、まあ、宅地に変わっていくとか、まあ、そういうね、ことが、増えていくのかもしれません。はい、ちょっとね、2ヶ月にわたってね、農地のお話をさせていただいたので、ちょっとね、一回間が空きましたのでね、今月だけで、ね、聞いていただいている方はね、ちょっと何のこっちゃということもあるのかもしれませんけれどもね、まあ、そういったね、まあ、3月のね、セミナーの内容をね、一部抜粋でお話しさせていただきました。はい、今日もね、もうあっという間にもう終わりの時間となりました。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場ということになります。私はね、また来月7月の第2火曜日ですね、午後3時半、また生放送でね、お届けしたいなというふうに思っておりますので、来月もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もありがとうございました。さようなら。